それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヤコブの手紙3章13から18節です。ヤコブの手紙3章13から18節をお読みいたします。あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和の行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い目に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。それでは本日はこの箇所より上からの知恵ですね、 Wisdom from above と題してクレイグ・ポール宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。
It's always a joy to worship together with you this morning.
今朝も皆様と一緒に主を礼拝できることは大きな喜びです。
Let's pray together.
一緒に祈りましょう。
Dear Heavenly Father, thank you for speaking to us through your word.
親愛なる天の父よ、御言葉を通じて私たちに語りかけていただきありがとうございます。
Your word is powerful, living, and true.
あなたの言葉は力強く、生き生きとしていて真実です。
May the light of Christ shine in our lives more and more as you use your word to guide us and strengthen our faith.
キリストの光が私たちの生活の中でますます輝きますように、あなたの言葉を使うときに私たちの信仰を導き強めてください。
May the words of my mouth and the meditation of all of our hearts be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
私の口の言葉と私たちの心のすべての思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエスにあってお祈りいたします。アーメン。
How do you want people to think of you? We want to, people to think of us as probably intelligent, capable, strong, and caring, right?
普通ですと、自分たちはですね、知的で、有能で、強くて、思いやりがある、そんなふうに思ってもらいたいのではないでしょうか。
Personally, I wouldn't be very excited at all if someone introduced me saying, this is my friend Craig, and he's sort of, well, not so smart, kind of incompetent, weak, and insensitive. But I think you'll really like him.
個人的にはですね、誰かが私のことをこんなふうに、紹介してくれたらちょっとどうかなと思います。これが私の友人のクレイグです。ちょっとだけ元気なところがあるんですけど、あんまり賢くないんです。で、ちょっと無能で、鈍感なところもあります。でも、多分きっと好きになってもらえると思いますよ。
I think most of us would like to be thought of as wise and not foolish.
今日、ヤコブの手紙から、知恵について学びます。
So, if we want to be wise, where do we find this wisdom?
私たちは愚かではないと思われたいですよね。ただ、もしも私たちが賢くなりたいのであれば、どこで知恵を見つけることができるのでしょうか。
Also, we might ask ourselves, are there different kinds of wisdom?
もしくは自分自身にも質問するかもしれません。どんな種類の知恵というのはあるんだろうか。
Embracing God's wisdom for our lives is the topic from James' letter that we'll be exploring together today.
で、私たちの生活のために神の知恵を受け入れること、それが今日私たちが探求するヤコブの手紙のトピックです。
In case this is your first time with us, and as a review for everybody, let's remember who James is and who he's writing.
今回この話を、まあ、初めて聞く方、もしくはすでに聞いた方でもですね、ヤコブが誰で、なぜこの手紙を書いたのかということを思い出してみましょう。
James was a pastor and a leader in the early church in Jerusalem in the middle of the first century.
ヤコブは1世紀半半ばのエルサレム教会の牧師であり指導者でした。
He was also the half-brother of Jesus Christ.
彼はまたイエスの異母兄弟でもあります。
He was writing mainly to Jews who had become Christians.
彼は主にキリスト教徒になったユダヤ人に向けてこの手紙を書いています。
These new believers had been scattered outside of Jerusalem due to persecution.
これらの新しい信者たちは迫害によってエルサレムの外に散らされてしまいました。
And so far in the first three chapters, James has shown his readers and us how to put our faith in practice when we face trials of different kinds and when we face temptation.
これまでの最初の3章ではヤコブは読者と私たちに試練に直面し誘惑と戦うときにキリストへの信仰をどのように実践すればいいのかということを示してもらいました。
He's instructed us how to treat others with dignity and how to love our neighbor in practical ways.
他人に対して尊厳を持って付き合う方法と実際的な方法で隣人を愛する方法についてです。
And last time we learned that only through Christ's transforming work in our lives can we control our tongues.
前回では、キリストが私たちの人生を変えるという働きを通してのみにおいて私たちは自分の言葉をコントロールすることができるということを学びました。
By His grace at work in our lives,Our speech can encourage and build others up.
彼の恵みによってのみ私たちの会話は他の人々を励ますことができて立て上げることができるのです。
So today, James begins with a new challenge by asking a penetrating question in verse 13.
今日ヤコブは13節で鋭い質問をすることから始めています。
He says there, who is wise and understanding among you?
あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか?
But before you or I answer and say to ourselves, oh, I think I've got a certain amount of wisdom, we need to hear James' challenge that completes this verse.
しかしながら、ああ、自分にはある程度の知恵があると思いますと自分に言い聞かせる前に、私たちはこの節を締めくくるヤコブの挑戦を聞く必要があるのではないでしょうか。
The rest of the verse says, Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。
As the saying goes, actions speak louder than words.
ことわざにあるように行動は言葉よりも雄弁なのです。
So for James, wisdom isn't so much about what we know, but about how we live.
ですから、ヤコブにとって知恵というものは主に私たちが主に私たちが何を知っているのかではなく、私たちがどのように生きているのかを聞いています。
Bible commentator Douglas Moo said it this way.If we go to the next slide, Sugino. Hi. I just lost my place. There we go. Like true faith, true wisdom is identified by the quality of life that it produces.
聖書仲介者のダグラス・ムーさんによると、真の信仰のように真の知恵はそれぞれが 生み出す生活の質によって識別できると言っています。
But James is a realist and he knows that life can be hard.
しかしながらヤコブは現実主義者です。人生は厳しいものであるということも知っています。
In fact, he began his letter acknowledging that we will all face trials of various kinds.
実際彼は手紙の冒頭で私たちがさまざまな試練に直面するということを認めています。
But as we face life's challenges, he says in chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God.
しかし、私たちが人生の試練に直面するとき、彼は、あなた方のうちに知恵が欠けている人がいるなら、神に尋ねなさいと言っています。
Yet James says that our deeds should be done in humility.Some translations say meekness or gentleness.
ヤコブは私たちの行いは謙遜によって行われるべきだと言っています。訳によっては柔和もしくは優しさと訳されることもあります。
The challenge just got harder. Not only must we face life's challenges with wisdom, but with a gentle, meek, humble kind of wisdom.
人生の課題には知恵を持って立ち向かうだけでなく、優しく柔和で謙虚な知恵で立ち向かわなければならないのです。
In James' day, these were not traits that the Greeks or the Romans valued highly.
こういったことはギリシャ人やローマ人が高く評価した特性ではないのです。
And if we're honest, these attitudes cut against our own natural impulses today, too.
正直に言えばこれらの態度は今日でも私たち自身の自然な衝動に反しているのです。
Yet notice what Jesus says to his disciples about the nature of his very own heart in Matthew 11:29.
マタイの福音書11章29節でイエスが弟子たちに自分の心の性質について言われていることに注目してみてください。
There he says, take my yoke upon you.Learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
29節、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
However, this meekness or gentleness or humility that we are to display in our lives is not a weak or a servile in its nature.
柔和さ、優しさ、謙虚さは本質的に弱くて卑屈なものではないのです。
Rather, we're called to be strong in the Lord, acting in His strength and wisdom as we humbly and gently serve others.
むしろ私たちは主にあって強くなり、主の力と知恵によって行動し、謙虚に優しく他の人に使えるように召されるようになるのです。
There's an ugly alternative to this kind of wisdom, and we see it in verses 14 to 16. There, James paints a picture that often reflects the ugly reality of this world, and maybe even of our own hearts.
14節から16節で、ヤコブはここでこの世の醜い現実、そして時には私たち自身の持つ心の醜さを描き出します。
Verse 14 says, But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth.
14節。しかし、もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり、真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。
Without God in our lives, it's natural to seek our own ambitions and our own self-centered goals.
私たちの生活に神がいなければ、自分自身の野心や自己中心的な目標を求めるのは自然なことなのです。
So when we look at others' lives and we see that they have something more or better than we have, we become jealous and envious.
そして他人の人生を見て彼らが自分よりも優れたものを持っていると分かると嫉妬したりするようになってしまいます。
At this point, our bitter jealousy breaks the 10th commandment, which says, do not covet.
この時点で私たちの激しい嫉妬は第10の戒めである欲しがるなを破ってしまいます。
And our selfish ambition is the opposite of what James calls the royal law of Scripture, you shall love your neighbor as yourself, which we read about in James 2, verse 8.
そして私たちの利己的な野心はヤコブが聖書の王の律法と呼ぶものとは正反対になってしまいます。それはあなたは自分自身のようにあなたの隣人を愛せよとヤコブの2章8節が言っていることです。
James says if envy, jealousy, and selfish ambition are present, it would be false to call this way of thinking wisdom, and it would be evenMore foolish to boast in such a thing.
もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るならあなた方の行いは立派です。
Next, James contrasts this true godly wisdom with false worldly wisdom.
次にヤコブは天上から来る知恵と地上の知恵を対比します。
He says in verse 15, This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, and demonic.
15節にはこのように書かれています。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。
He says that anything that calls itself wisdom, that's characterized by bitter jealousy and selfish ambition, is not wisdom from God above.
彼は自らを知恵と呼ぶもの、激しい嫉妬と利己的な野心を特徴とするものは天上の神からの知恵ではないと言います。
He uses a downward progression of three adjectives to describe the origin of this other so-called wisdom.
彼はこの他のいわゆる知恵の起源を説明するために3つの形容詞の進行を使用します。
Earthly can be a neutral word, but it's most often represents something that is worldly, something that is opposition to what is holy.
地上的という言葉は中立的な言葉かもしれません。しかし、ほとんどの場合、この世的なもの、聖なるものとは対立するものを表しています。
Next, the word unspiritual in the New Testament is almost always a negative term, representing something opposed to the work of God.
次に、新約聖書の非霊的という言葉は常に否定的な用語であり、働きの神に反対する何かを表しています。
The third word, demonic, speaks to the ultimate origin of this alternate false wisdom.
悪魔的という3番目の言葉はこの知恵に対する偽りの代替案のすり替えの究極の起源を語っています。
About three weeks ago in the last message, we noted how when it's uncontrolled, our tongue is used by Satan for great evil. There it says, it's set on fire by hell or Gehenna in James 3:6.
最後のメッセージでは、制御されていないとき、私たちの舌がサタンによって大きな悪に使われる可能性があること、そして地獄またはゲヘナによって火にかけられる。ヤコブ3章6節、ゲヘナの火によって焼かれますということになります。
In a similar way, false or worldly wisdom is unspiritual wisdom, and it's a tool that Satan uses.
同様に偽りの知恵やこの世的で非霊的な知恵はサタンの道具なのです。
We see the widely devastating effects of this false worldly wisdom spelled out for us in verse 16.
私たちは16節に偽りのこの世的な知恵の広範な破壊的な影響を見ることができます。
For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice.
16節、妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行為があるからです。
Disorder can also be translated turmoil, confusion, or instability.
無秩序は動揺、混乱、不安定さとも訳すことができます。
where our sinful egos reign supreme and God's grace is absent, there's no end to the potential for evil and strife.
私たちの罪深いエゴが支配し、神の恵みが欠けているところでは、悪と争いの可能性というのは尽きないのです。
James seems here to be preparing us for the beginning of the next chapter, chapter 4, verses 1 and 2.
ヤコブは4章1から2の A 節の冒頭に向けて私たちに何かを準備させているようです。
There he writes, What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight.And quarrel.
あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。
Yet in today's passage, James isn't yet accusing his readers of these exact sins.
しかし、今日の箇所ではヤコブはこれらの罪について読者を責めているのではないのです。
Rather, he's setting before us a vision for life based on the wisdom from above or its false, ugly imposter from below.
それどころか彼は上からの知恵による人生とは何なのか。また下からの詐欺師のような偽りの醜い人生とは何なのか、これらを私たちに明らかにしてくれているのです。
Now, as we look at our third point, we're in for a breath of fresh air.
3番目の点に行く前に、まずは新鮮な空気を吸い込んでみましょう。
In contrast to this ugly, twisted version of wisdom that was just described, in verses 17 and 18, James mercifully gives us.A vision of what a beautiful life of wisdom can be.
これまで述べたような醜く歪んだ知恵とは対照的に、17と18節でヤコブは上からの知恵による美しい生活が何であるのかについて慈悲深く私たちに明らかにしてくれています。
Verse 17 and 18 say this: But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle.Open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere, and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
しかし、上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく、協調性があり、憐れみと良い実に満ち、偏見がなく、偽善もありません。義の実を結ばせる種は、平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。
Don't we all long for a life characterized by these words?
私たちは皆これらの言葉によって特徴づけられるような人生を切望しているのではないでしょうか。
James starts out by saying that wisdom from above is first of all pure.
ヤコブはまず上からの知恵はまず純粋であると言っています。
This is the nature of wisdom that's from above.
これこそが、上からの知恵という知恵の本質なのです。
It can't be mixed or contaminated with anything worldly.
この世的なものに混ぜたり汚染したりということはできないです。
Next, he focuses on the attitude that's present in those of us who practice this wisdom.
次に彼は知恵を実践する人々に存在する態度に焦点を当てます。
He says that we must be peaceable, gentle, and open to reason.
彼はこういった人々が平和で穏やかで理性を受け入れるべきだと言っています。
Open to reason in this context gives us the idea of being teachable or not stubborn.
この文脈では理性を受け入れるということは教えられる、または頑固ではないという考えなのです。
James is teaching us that even when we must stand up for the truth, our attitude should always be marked by peace, gentleness, and a cooperative spirit.
ヤコブは私たちが真理のために立ち上がらなければならない時でさえ、私たちの態度は常に平和、 優しさ、そして協力的な精神によって特徴づけられるべきなのだと教えています。
This is the attitude of a wise person.
これこそが賢者、賢い者の態度なのです。
Now James addresses the question, how does a wise person act?
さて、ヤコブは賢い人はどのように行動するのでしょうかと問いかけています。
He says our actions should be full of mercy and full of good fruit.
私たちの行動は慈悲に満ちて、良い実に満ちているべきだと言っています。
As an example of this, James has taught us in previous passages how to show mercy to the most vulnerable members of society, such as widows and orphans.
ヤコブはこれまでの箇所で未亡人や孤児など社会の最も弱い立場にある人々に憐れみを示す方法を教えてくれました。
Finally, he says that our wisdom is to be impartial and sincere.
最後に彼は私たちの知恵は公平で誠実であるということを述べています。
Here we could think of the impartiality and the wisdom of Solomon as he issued his famous judgment with the mothers fighting over whose child was living and whose child had died.
ここではソロモンが子供の生死をめぐって争う母親たちに対して下した有名な判断によってソロモンの知恵の公平さを考えることができます。
May the Holy Spirit at work in us guide us so that we may be impartial and sincere in our actions towards others.
同様に私たちもまた御言葉に現れている神の知恵に頼らなければならないのです。
James concludes this section in verse 18 by emphasizing that a harvest of the righteous life will only grow in an environment of peace.
聖霊が私たちを導き、私たちが他の人に対して公平で誠実に行動できるようにしてくれるように。ヤコブは18節でこの部分を締めくくって、義にかなった命の収穫は平和な環境の中でのみ育つことを強調しているのです。
What a beautiful picture. Wouldn't you and I like such a life?
なんと美しい描写なのでしょうか。こんな生活を望まない人はいないのではないでしょうか。
Yet we must circle back to James' original question. Among us, who is wise and understanding?
そして私たちはヤコブの最初の質問にまた戻ってこなければいけないのです。
If we're honest with ourselves, どうぞ。
あなた方の中で誰が賢く理解しているのでしょうか。
If we're honest with ourselves, myself included, too often James' depiction of the heart that is selfish and envious, contentious and sinful is an accurate reflection of where we stand.
もしも私たち自身が、まあ、私自身も含めてなんですけども、自分に正直になるのならば、ヤコブが描くような利己的で嫉妬深くて、争い好きで罪深い心というものが、実は私たちの現在の姿を正確に表しているのです。
So who is wise and understanding among us?
さて、私たちの中で誰が賢く、理解をしているのでしょうか。
Let's listen to some of the famous words from the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31, as he wrote to the Christians in the city of Corinth.
使徒パウロがコリントの町のクリスチャンに宛てて書いたコリント人への手紙第一章26から27節および30から31節の有名な言葉を聞いてみましょう。
1 Corinthians chapter 1, 26. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God.Righteousness and sanctification and redemption, so that as it is written, let the one who boasts boast in the Lord.
コリント人への手紙第1、1章26節よりお読みます。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。30節しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。31節誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。
True wisdom is not earned.
真の知恵というのは得難いものです。
We can't buy or obtain wisdom through special or secret religious practices.
知恵というものは特別な宗教的もしくは秘密の宗教的な実践を通して購入したり獲得したりすることはできないのです。
James said that true wisdom comes from above.
ヤコブは真の知恵は上から来ると言っています。
And 1 Corinthians 1:30 says that Jesus Christ became to us wisdom from God.
コリントビテの手紙第1、1章の30節が言っているように、イエス・キリストは神から私たちに知恵となられました。
True wisdom is found in one unique, beautiful life.The life of Jesus Christ, the Son of God.
真の知恵は神の息子であるイエス・キリストの生涯という一つの特別な美しい人生に見出すことができるのです。
How do you and I participate in this life of Christ?
私たちはどのようにキリストの生涯に参加をすることができるのでしょうか。
We must come humbly to him.
私たちはまず謙虚に彼のところに来なければならないのです。
First, we confess our sinful rebellion towards God, expressed in selfish actions and attitudes like envy and bitterness and rivalry.
まず私たちは神に対する罪深い反逆を告白します。それは嫉妬、苦々しさ、競争心などの利己的な行動や態度で表現することができます。
Secondly, we must also admit that we can't save ourselves.
第二に私たちは自分自身を救うことができない、これも認めなければなりません。
Our own weak and flawed efforts to be wise, to be loving, to be merciful, or to serve others all fall short of God's perfection.
私たち自身の弱く欠陥のある努力は賢明であること、愛情深くあること、憐れみ深いこと、また他の人に使えようとする努力はすべて神の完全性には遠く及ばないものなのです。
So we can't earn a place in heaven through our own good works.
私たちは自分の良い行いによって天国の場所を得るということはできないのです。
But the good news is, for all who believe in Christ, he gives us the creditFor all of his good works.
ここにいい知らせが、良い知らせがあります。福音があります。キリストによる行いが神によって義と認められたので、我々がキリストを信じることによって我々も義とされるのです。
This is why this verse in 1 Corinthians 1:30 says that Christ has become our righteousness.
これがコリント人の手紙第1章30節でキリストが私たちの義とされたと言っている理由です。
Verse 30 also says that he has become our redemption, meaning that Christ paid the penalty for our sin and rebellion by his death in our place.
30節はまた彼が私たちの贖いになったと言っていますが、これはキリストが私たちの身代わりとして死ぬことによって私たちの罪と反逆の罰を支払っていただいたということを意味します。
If we put our full trust in him, we are freed from the bondage to sin and death, and will live with him eternally.
もしも私たちが彼に全幅の信頼を置くなら、私たちは死と罪への束縛から解放されて永遠に彼と共に生きることができるのです。
But James is especially a call today for those of us who are Christians.
ヤコブのメッセージはクリスチャンである私たちへの呼びかけでもあります。
Because of Christ's righteousness and his redemption are already ours, we can come to him as his sons and daughters without fear. We can come to our loving heavenly Father.
キリストの義と贖いは私たちのものであるからこそ、私たちは恐れることなく愛する天の父のもとに彼の息子や娘として来ることができるのです。
We confess daily how we've sinned in our attitudes and in our actions, and we receive his fresh forgiveness.
私たちは毎日自分の態度や行動でどのように罪を犯したかを告白して、彼の新たな許しを受け取ることができるのです。
Finally, this verse says that Christ is our sanctification.
最後にこの節はキリストが私たちの聖化であると言っています。
This means that as we trust in him, God will make us more and more like his son.
これは私たちが神を信頼するとき、神は私たちをますます神の子のようにしてくださるということを意味しています。
By God's grace at work in us, we can live wise, holy, and loving lives.
私たちの中で働いている神の恵みによって、私たちは賢く、清く、愛に満ちた生活を送ることができるのです。
Let's pray together.
祈りましょう。
Lord God, when we act in our own strength, we confess that we are not pure, but sinful.
主なる神よ、私たちが自分の力で行動するとき、私たちは自分が純粋ではなく罪深いと告白します。
We are not loving, but selfish.
私たちは愛情深くなく利己的です。
Without you, we are not wise, but foolish.
あなたがいなければ私たちは賢くなく、むしろ愚かです。
Forgive us, Lord, through the work of the one beautiful life that came from above, your only Son, Jesus Christ.
主よ、あなたの一人子イエス・キリスト、天から来た一つの美しい生涯の働きを通して私たちを許してください。
Strengthen our faith this week. May we trust in you with all of our heart.
今週も私たちの信仰を強めてください。私たちが心からあなたを信頼しますように。
Keep us from trusting in our own wisdom and in our own strength.
私たち自身の知恵、自分自身の力に頼ることから私たちを守ってください。
May we learn to follow you, our wise, powerful, and gentle Savior.
私たちがあなたに従うことを学びますように。私たちの賢明で力強く優しい救い主。
We pray this in Jesus' name with hearts full of thanks and praise.
感謝と賛美の心を込めて、これらのことをイエスの名によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。アメン。